ラーメン野郎2人がお届けする中間ラジオ。
始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは25分経ったら一度休みます幕尾と
使い始めたんですか、ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ご紹介いただきました、
はいはい、
ポモ道路、
うん、
30分おきなんでしたっけ、あれって。
25
分経って5分休んでみたいな。
がなんか基本というかデフォルトはそうなってるんでね、
うん。
それはでも自分のスタイルでいいのかな。なんか設定できるよね。
設定変えられますよね。
うん、
ということで紹介いただいたフォーカスというアプリを、
うん、
僕も使ってみたんですけども、
はい、
先週録音をした直後に使い始めて。
おお、そんなに早く。はい。
はい。その次の日までは使ってました。はい。
終了か。
これからも使っていこうかなと。
はい。
使ったその日はね、なかなか、調子がいいなと。25分やって、休みましょうっていう、うん、サイクルがなかなか心地よくて。
うん、なんかよく
これは
は
かどるなと思ったんですけど、
うんうん、
ちょうどその頃やってた仕事が原稿を書く仕事で、
うんうん、
すごいわーって考えて、
うん、
いい文章が浮かんだと思って書こうとすると、うん、25分経ちました、うん、休みましょう。
はいはいはいはい、
うん、でもまあここでね、このフォーカスっていうアプリはそのまま続けてもいいんですもんね。
うんうんうん、なんだ、延長とか、
うん、
延長だっけ、なんか
何もしなければいいんですよね、
うんうん、
休憩を始めるっていうボタンを押さなければ、
うんうんうん
うん、いいんですけども、うん、いかんせんね、その原稿を書く仕事の時は、うん、相性が悪く、
あ、かもしれない、その作業によるなっていうのは僕も使ってて思った、うん、
写真セレクトする時とか、
うんうん、
写真をどうこう現像したりとか、そういう時はね、
うん、
いいかなと思いました。
うんうんうん、
なんだろう、細切れの作業がいっぱいあるとき、
うんうんうん、
今ね、確かにとても
そうだね。そう、それはもうしばらく使って思った。長くその一生懸命考えて一つのことで長く時間を使うものだと、集中したときに変にその通知が来るっていうだけでもうって思うかも。でも、
あ、そうそう、
そのセレクトとか、まあ、現像の作業でその仕上げで色をいじったりとかしてる時も1枚単位でポンポン進んでったりするから、
うん、
それぐらいの時間の単位の作業の繰り返しだとすごく相性がいいかなっていうので、確かにまこちゃんの言ってる通り、その作業によって使ったり使わなかったりでもいいのかなっていう気がしますね、
うん、なので次の仕事が始まるときは、
うん、
また ポモ道路を始めようと、
うんうんうん、
思いますよ。
うん。ちょっと。そういう感じの作業には使ってみてもいいかなっていうね。でも、その使い分けがあるかも。僕もね、その長いっていうよりは、動作が伴うっていうか、なんか席を立ったり座って作業したりみたいな、そういうような時の日は、ちょっと試したんだけど、もうこれすぐダメだな、これ、と思って。で、確かに使わなくなっちゃったりしたんだけど、まあ、そういう作業によっては、うまくこう、ふっとこう、息が抜けて、なおかつ、その、25分に集中するっていう、集中度合いが上がるような、僕、個人的にはね、思ったので、なんかうまく使えるといいなとは思ってますけど。
ね、なかなか使いようによっては、
うん、
集中できる感じでいいなと思うんですけども、
うん、
そう、最近写真をちょっと整理する仕事が多くて、
うんうん、
ハンスケさん、写真を、うん、なんだろう、整理するアプリってなんか使ってます？ Mac の方で、管理ソフトっていうのかしら、
ライトルームとかじゃなくて、
そうそう、ライトルーム、まあライトルームでもそういう管理できますもんね。
うん、
うん、僕、うん、そのアドビのブリッジっていうアプリを使ってるんですけども、
うん、
まあ全然仕事ではいいんですよ、
うん、
それはライトルームも使うし、
うん、
ブリッジも使うし、
うん、
で問題はラジオなんですよ
ここですか、はい、
ここです、
うん、
前回収録準備をしてまして、
はい、
そういえば前あれ食べたよなっていう写真を探そうとしたんです、
は
い、
俺なんかさ、そうだよね、この番組を意外と写真使うんだよね。
そうなんですで、はい、全然もう何千枚とあるわけです
よ、ね、はいはいはいはい、
自分の食った写真ですよ、
うんうんうん
あでも前これ銀座で食ったんだよな、池袋で食ったんだよなっていう、
はいはいはいはい、
そうだ iPhone で撮ってるから、うん、GPS の位置情報があるじゃないかと、
うんうんうん、
で位置情報を使ったアプリを使おうと思ったんですけど、うん、あれって Mac っていうとあの Apple 金製の写真アプリ、
うんうん
ぐらいですか、あれが出て。
え、ライトルームも拾うよ。
ライトルーム出ます？
でも、え、出ないんだっけ？
マジか、出んのか。じゃあいいや。いや、出るアプリがなかなかなくて。
あれ？ちょっと待って、今ね、ちょうど開いてたから立ち上げたが、マップっていうタグはある？タグ。
マジか、じゃあそれで出るのかな。
で、出ないのかな。
いやいや、それで、Apple 純正の、うん、その写真っていうアプリを使えば出る。
うんうん
はずなので、
うん
全然使ってなかったんですけども、うん、応募としたら、
うん、
あれなんかライブラリー勝手に作るんですよね。
ライブラリー
ライブラリーのなんか写真アプリの方で勝手になんか新しいファイルを作るというか、うん、
はいはいはい、
それが嫌で、
あはいはいはい、
うん、やっぱダメだなというのでね、なんか地図アプリがないかと、
うんうんうん、
それを探しているところです僕は今。
あ今
そのラーメン屋を探せないでいるんです。いつ食べたのか どこで食べたのかは分かるのに、
ああなるほどね、
いつ何時食べた写真なのかが分からない、
写真をこう救い出せない。
そうそうそう、
あるはずなのに、
あるはず、あの、うん、この何千枚の写真の中にあるはずなんだけども、
うん
うんうん、どれかがいつ食べたか分からないっていう、うん、
一応今開いてみたんですが、
はい、
出てこない。
あやっぱ出ないんだ。
違うかな、セレクトされてないからかな。
なんか iPhone のアプリではあるっぽいんですけどね、
うん、うんうんうん、あるよね。俺何それででもね写真探したことはある。確かに場所だけ覚えてて、まあ、それはラーメンの話ではなかったんだけど、
うん、
場所だけ覚えてて、でそのなんて言うんだろう、人にちょっと見てもらいたかった写真、その説明するのに見てもらいたかった写真が、日付も何もわか、あ、今来ました。ちょっとタイムラグがありましたけど、
はい。
ライトルーム出ますんで、その時使ったのもやっぱライトルームなんですけど、
はい。
場所だけわかって、その周辺にこう、撮った撮影枚数、
うん。
というか、その、例えば、ライトルームの場合だとそのセレクションみたいなのが日付で僕の場合は分けてるんだけど、
はいはい、
でそれを全部は入れられないじゃない、
うん、
なので、うん、まあ今入っててそのセレクションの中に入れられるやつを例えば、レイトをつけて星2つの写真とかで選択した枚数が地図上のどこに何枚あるかみたいな。
マジっすか？
は出ます。
出るんだ。
だから、そこの読み込んで全部の写真を対象にすれば、ここで何枚撮って、ここで何枚撮ってっていうのは出ます。で、その数字をクリックすると、写真のちっちゃいサムネイルが出てくるので、
は
い、ピコピコピコピコやれば、見れます。
僕も今、ライトルームをつけてみたんですけども、うん、めちゃくちゃでっかい文字でマップってありましたね、上に。マップ押したら地図出ますね、これ。
だって、
へへ。
こんだけしか。
へへ。
ないのに、
失礼しました。じゃあ、ライトルームでやります、これから。
まあ、他にもなんかあるかもしれないけど、ね、もっと手軽にできる。うん、
いやいや、ライトルームいつも、ライトルームでいいです。失礼しました。
ということで、まあ、いろんなところで、特に今ね、ゴールデンウィーク真っ盛りなので、
うん、
いろんなとこ出かけたときの、あの時あそこ行ったときに食ったラーメンとかっていうのは、このマップ使えば、
うん、
見つけられるんじゃない
かなと
思いますけど。
はい、失礼します。
はい、 ということで、僕は昨日さんの撮影がありまして、まあ、いつも行く幕張なんですけど、まあ、横浜から行きは高速使うんですよ。朝ね、やっぱり少しでも余裕を持って現場に入っておきたいなっていうのがあるんで、高速使うんですけど、まあ、連休、10連休、まこちゃんは何連休？
連休って何でしたっけ？
美味しいのかな？
美味しいのそれ。
やつなんですけど、
ね。いや、休もうと思えば休めますよ。ワーカホリックなんで僕。
あ、そういうことね。
仕事してないと、ちょっと精神状態が、あれなんで。
そうなんだよね。なんか、まあ、それ話し出すと、永遠と、になっちゃうのに。まあ、ね、世の中は10連休。始まっていたので、はい、まあ、土曜日から数えて10連休なのかな。なので、もう日曜日だったので、連休2日目。なので、土曜日はね、って注意していたら、まあ都内真っ白、
真っ白
マップが、都内ってだいたい昼間真っ赤になるわけですよ、
うん、
首都高がね、
はいはい、
それがまあ真っ白だったから、もうみんないろんなとこ遊び行ってんだなと思って、
うん、
ただ日曜日は意外とネズミさんのね、
おうおう、
ところが混んだりするので、結構注意はしていたんですが、まあまあ空いてたわけですよ。
はい、
ただなんだ、こっちから行くと羽田を過ぎてお台場の手前で首都高は海の下を走るんですよ。
ああ、そっかそっか。
海底トンネルね。
はいはい、
まあ今これからゴールデンウィークでなったらいろんなところで起きると思うんですが、すり鉢状渋滞。
お。
なんか下ってちょっとして登ると渋滞するっていう、
はいはい、
なんか現象があるじゃないですか。まんま混むんですよ。
落ちちゃうんですよね。
うん、あれ、あ、そうか、スピードは落ちるから渋滞するんだっけ。
無意識、うん、落としてるつもりはないんだけども、うん、スピードが落ちるからみんな釣られて渋滞しちゃうっていう。
あ、そういうことなのか。
うん、
で、なんかそういうすり鉢状のところでの渋滞がどうのこうのっていうのがあったなぁと思って走ったらまんまなってて。
あら。
なんか、もう、こんだけいろんなとこで言われてんだからさ、とか、いい加減、登り加速しようやみんな、みたいな。
はいはいはい。
で、ふと思ったんですよ。すり鉢状って、なんですり鉢なんですか？
下って登るから？
うん、なんか地形とかでもさ、盆地とかですり鉢状のみたいな、みんなすり鉢って言うじゃないですか。
ああ、
なんですり鉢なんだろうと思って。
あ、確かに確かに。
ラーメン丼でいいじゃんと思って。
それはどうだろう。まあまあまあ、それでいい
です
よ。
ラーメン鉢とかラーメン丼でいいじゃんとか思いながら、撮影行ってまいりました。
お、楽しい撮影ですね。
ということで行ってまいりましたが、はい、その前の日食べてきました。
はい、
お店ラーメン急ですが、は
い、急ですね。
ね、やっぱここは、前の日なので連休初日です。
はい、
行ってきたのが、横浜の関内近く、はい、関内の駅からだとちょっと距離あるんですけど、一箇所美味しいお店があるよと人づてに聞いたお店へ行きました。
はい、
行ったところ、まあお仕事の関係で車に乗っており、お連れの方もいい、駐車場入れると高いので、
はい、
交代で車の番をし食べに
行ったんですが、なるほど、
うん、まず初めてだったんですよ。なので、最近に一緒に行ってた連れの方に行ってもらい、
うん、
そしたらどうも場所が違ったりとかしながら、まあ、ようやくお店に着いたんですが、で、場所を確認して僕はそっち車を移動し、待ってたらお店、もうその人はお店の店内入店し、
はい、
外に人誰もいなかったんですよ。
おお、
なんかすごい人気のお店という割には、すんなり行ったな、連休なのに、と思って。 そこまで館内の駅の辺とか周辺とか通ってそこに行くんですけど、その前まで人いっぱいいたんですよ、ワンちゃんが。ただちょっと駅から遠いからかな、ついてるなと思ってただワクワクして待っていたところ、あれよあれよという間に人並び出して15、6人みたいな。
急に、
うん、で、なんか後で聞いた話だと、その迷ってた時間プラス数人はやっぱ並んでたらしいです。
ほう。
で、たまたま僕が車を移動して目の前でお店の前を見たら、たまたまいなかっただけで、まあ、前後並んでたらしく、まあ、見てる間にその人が食べ終わって出てくるまでの間に列が伸びて15人から20人ぐらい。まあ仕事の合間だったので、こう、あ、これは食べれないわっていうことで僕は食べれませんでした。
あら残念
ということで、そこはダメでした。で、はい、まあちょっと第2候補第3候補、まあ、並び出したんでこれ食べれないなっていう想定があったので、その周辺のラーメン屋さん探しました、
はい、
そして探したラーメン屋さん、
はい、
これさ、ちょっと脱線しますが、ラーメン屋さん探すときって何使ってます？
やっぱ初めて行く土地なんかだと、うん、なんだろう、その土地ラーメン屋みたいなの検索しちゃいますね。
あ、そうだよね。
で、出ちゃってるのがやっぱ食べログとかそういうランキング系だったりするので、
あ、まずその例えば Google なり検索サイトで検索して、うんうん、その周辺っぽいところ、
なんとか市でラーメンを何百杯食べた人がおすすめする店がこれみたいな、
はいはいはい、
うっさんくさいサイトを見て、
はいはいはい、
その中の写真の美味しそうな写真のところに、
あ、なるほどね、
かな。
あのね、僕もまあそんな感じで、っていうのは、まあ、それ待ってる間に何しようか選ぶのにちょっとパーッと検索をかけてたんですよ。
おいおい。
で、その、まあ、食べれなかったラーメン屋さんの、ね、まあ、そういったいっぱいあるじゃないですか、ラーメンブログやらないやら、
はいはい、
の中で、まあ、メニューをちらちら見てたんですよ。で、ペッと目を開けたらその行列になってたので、
あ、はいはい、
いや、急遽その検索を変えて、ここじゃなくて違うとこってなった時に、今 Google とかってこの周辺の別の候補下に出てるの知ってた？
別の候補下に、
うん、まあ今並んでる目の前のお店は、
はい、
でもそこの、そこのお店の名前の検索ワードで出てる検索一覧なんですよ、
うんうん、
その下の方にこのさ検索をした人が他に見てる人
がいるん
ですよ、
はいはいはい、この近くにこんな店がありますよ的な。
そうそうそうそう、あ、俺あんなにいつ前からあった、
割とあったかもしれないですね前から。
あ、本当、なんかすげえ便利ね、あれ。
そうね
俺初めて使ったかもみたいな。で、まあ、そこで2、3ちょっと候補絞っといて、
うん、
第1、第2、まあそこ食べれなかったとこ入れると第2、第3を探してたわけですが、
はい、
第2に行ってまいりまして、
はい、
できたのが、まあちょっと長くなりましたが、地球の中華そばって書いて、うん、星の中華そば、
なんかおしゃれ、
これね、なんか名前聞いたことあるなと思っていたんですが、
はい、
見たことあったお店でした。まあ、後ほどお話ししますが、
はいはい、
土曜日です。連休初日の土曜日13時15分にお店着きました。並んでました。
おー、やっぱり。
でもただその15人20人みたいな列ではなかったので、まあ、あっちに諦めてこっちに移動したのか、少しぐらい待ってもいいから食べなよって一緒にいてくれた人が言ってくれて渡してもらったんですが、意外と回転早くて、5分後入店。
おお、素晴らしい。
僕の前に3人かないたんですが、お一人お一人お一人で僕が4人目だったんですが、まあ、5分で入れました。ただ、入る際に僕の前の人2人、あ、違う、お二人連れお一人様、僕お一人様の4人状態か。で、最初の2人が入り、次のお一人様が 相席、テーブル席の相席でよろしければって言われてたんですよ。
おう。
で、まあその人は、いいです、つって入っていかれ、で、少し待たされ、僕にも同じことを言われまして、僕はまあ時間もなかったので、相席でも構いませんって言ったら、その人と二人で、入りました。
はい。
これなんかね、すげえ覚悟して入ったんですよ。
うん。
なんか相席って4人のテーブルに隣に誰かがいる状態ぐらいのイメージを覚悟して、下手したら6人掛けのテーブルの真ん中とか最悪でもあるかもなという覚悟の上入ったんですが、4名掛けのテーブルに先ほどの前の人が向かいに座り、僕が反対側で、隣にまあもう一つ席はあるんですけど、そこは空いた状態、
相
席とはいえそんな感じのちょっと余裕のある感じで相席で、その後人はそこに入れない感じで入れてくれてました。
はい。
お店が、カウンターが6で、その4名掛けのテーブル席が1つ、なので10席なので、カウンターの席では間に入るよりかなんか全然余裕な感じで座らせていただいたような感じだったので、ちょっと恐縮するぐらいな感じだったんですが、お店、ちょっと薄暗いまではいかないんだけど、ちょっと明るさを落としたような感じの照明で、なんかね、ちょっと小綺麗な喫茶店みたいな感じのお店、まあちょっとこじんまりした感じ、まあ10席なんでね、カウンター6しかないしテーブル1つだしみたいな、ちょっとこじんまりしたおしゃれな感じのお店でした。でね、まあこの後ラーメン紹介するんですが、何よりその対応、この相席って言いながらそんな感じの、あの入れ方だったり、あのその案内する店員の方とかも若い人なんですけど、すごいなんか丁寧なんですよ。
お、
すごくね感じが良かった。あの僕の好み、あのホモじゃないですよ。
あ、そっちじゃなくてね
あのね、元気すぎるとこ苦手。
あ、
で、なんか不愛想も苦手。
はいはいはい。
なので、あの、まあ、チャキチャキ、まあ、あの、はっきり喋るし、あの、丁寧に喋ってくれるんで、すごく好印象。元気すぎないし、丁寧すぎないし。
元気すぎるとこもありますからね。
あ、まあ、それはね、それでいいんだろうけど、僕は、こう、なんか落ち着かなくなってきちゃうもんね。ずっとやられると。なので、まあ、あの、チャキチャキと元気な感じはありつつも、まあしつこくないというのかな、過ぎない感じがすごい良かったのと、はいはい、あとね、少し待たされたんですよ。お店入ってから。
お、
5分まで行かないけどって感じかな。でも5分近い感じ出てくるのが少し時間があったんですが、その間にその先に入られてたお客さんが何人出てったかな ?4、5人ぐらい。あ、じゃあ3、4人か。出てかれたんですか。全員ね、この、ありがとうございましたの後に、そのお待たせしてすいませんでしたみたいな、本当になんか申し訳なさそうに、すいませんでした、また来てくださいね的な、すごくねその一言がなんかすごい丁寧な感じがして、すげえいい、ここすげえ超いいとか思って、食べる前からここ俺好きみたいなそんな感じのお店、なんかこじゃれてるから、なんかなんていうのかな、もうちょっとこう高飛車だったりとか
車に構えて
る、そんな感じの雰囲気があるけど、すごく丁寧で好印象なスタートで席に着いたわけですが、
出だしからいいですね。
出だしから良かったでしょ。で、食べたのが塩そば、
おうおう、
まあ塩ラーメンですよね。エビワンタンプラス煮卵、塩そばのマックス系みたいな感じです。
そうですね。
あのね、実はね超腹減ってたの前の日夕飯飛ばして寝ちゃって、
あ
で、朝若干寝坊しもうここのとこね朝飯食べない日がなかったんですよ、ずっと。
はいはい。
何ヶ月ぶりかで朝飯抜いて、
うん、
いやすっげえ腹減った。しかもこれ来たの1時過ぎてるわけじゃないですか。
はい、
もう1時半ぐらいですよ。超腹減ったと思って、絶対いっぱい食ってやると思うほんまにね、ダイエット中だったと思いながら、まあ、古
サイドのご飯系に行くんじゃなくてトッピングに行ったわけですね。
あ、うんとね、そう。いや、ご飯系も行きました。
ああ、失礼しました。それはそれは。
ご飯系も行ったんですが、まあ、塩そば、これちょっと、まあ、待ってる間にいろいろ、まあ、ここに第二候補に決めたときに、まあ、いろいろ見てたわけですが、この、塩そば、エビワンタン、煮卵が第一人気みたい。はい、左上の法則。
はいはい。
左上でした。
お
一番左上が塩そばのエビワンタン煮卵で、右に行くほどトッピングが減っていく。
ああ、それはあれですね。お店的に人気になってくれよ的な。
そうそうそう。いや、でも実際ね、レビューみたいなのとか見ると、このパターンが結構多かったんですよ。
うん、
まあ、いいのかな。ちょっと高いけどっていう、1100円です。
自信があるってことです。
なんですかね。
はい。
ちょい高めな感じでしたが、まあ、せっかく、ちょっとな、久々に並んでまで入ったラーメン屋さんだったっていうのもあるし、すげえお腹空いてたっていうのもあるし、
はい。
もう食ったれっていうので、一番高いの行きました。
はい。
で、来ました。ドン。こんな感じ。
あら、おしゃれ。
こじゃれてるでしょ。
うん。
なんか、おしゃれラーメン食べていいのかなみたいな。ちょっとドキドキしちゃいましたけど。なんかね、いろいろ書かれてるのも、まあ見てたんですが、
はいはい、
さっぱりしすぎな方もいるみたいです。あっさりしすぎてるとか、もうちょっとパンチがあってもみたいな書かれてたので、まあ、すごいさっぱりなのかなと思って、この見た目だったので、あっと思ったんですが、いや、結構、まあ、がっつりでは、ガツンではないですけど、しっかりコクあります。まあ、見てわかるかな。油結構浮いてます。
まあまあ、そうですね。
うん。なので、すごい、あっさりさっぱりではないです。旨味がしっかりあって、それ、塩気も、そこそこ強い感じ、
はいはい、
美味しい塩ラーメンでございます。でちょっとオイリーっていうかオイリーまでいかないけど、うん、油を入れるのでそこら辺こなんか若干こってりも入った美味しい塩ラーメン、
うん、
でまあ乗ってるのが、まあ、貝割れチャーシュー、まあ、頼んである煮卵ワンタンエビワンタンがメンマにあられる、
あられがまたおしゃれです。
細かいちっちゃいね、つぶつぶのあられがカラフルなのが乗っかってきます。で、
はい、
揚げネギがちょろっと入ってるんですが、ねこれ、まあ、見た目的にも華やかになっていいんですが、このあられあり、
お
ちょっと買ってこようかなと思うくらい今いろいろ売ってるの知ってる、アサゲのお麩だけとか。このあられもね、いろんな種類が売ってて。
そうなんだ。
これに近いのが売ってたのを見た記憶があるので、またどっかで見つけたら、分かってみようって誓ったぐらい、ラーメンにあられありです。
これはまだ食感が残ってるあられなんですか？
うん、カリッとしてる。まあ、後半はもうなくなっちゃったけど、
はいはいはい、
中盤ぐらいまでは大丈夫。これが、なんかね、食感も面白いのね、やっぱり。
ですね。
カリッとしてる。このね、あられが入ってるラーメンは僕は初めてだったので、このあられを絡めつつ麺すすった時に、カリッと麺の、ぐにゅっぐにゅっていうのかな。ずるずるカリッっていう、なんかね、
はい、
そのあれがすごい面白くて、貝割れもこの生の貝割れがそのまま乗ってるんで、辛味とシャキシャキの感じ、まあ、これはネギとかにも近いって、はい、近いんだけど、でまあなんかいろんな食感、あとワンタンかのなんかふわふわ系だったり、意外となんかいろんな食感が混じってて、ただメンマは食べてないので分かれないんだけど、
あのワンタンってエビ丸ごと入ってます
か？いや、そういう感じではなかったです。
ないんだ。
エビのすり身かな。
はいはい。
でもなんか結構しっかり具は入ってる感じ。ワンタンでワンタンの皮食わす感じのとこもあるじゃない？
はいはい。
だけど、具はしっかり入ってる感じのワンタン。で、これはもうあっさりな感じかな。
うん。
まあ、これはこれで美味しかったですけど。 で麺はストレートな、やや細めな感じかなの、塩ラーメンでございました。でね、ここ気になるのが鶏白湯。
お
え、これ塩そばのラインなんですけど、
うん、
普通の中華そば醤油のラインもあります、
うん、
鶏白湯のラインもあります、
うん、
つけそばのラインもあります、
うん、
ちょっと全部気になるんだよね。
気になりますね
なのでこれじわじわ攻めていきたいなと、
この塩そば出すお店で鶏白湯はちょっと気になるな。
でしょう。でもね、これの醤油もね、これの醤油バージョンって思ってます、ね、美味しそうじゃないですか。で、ね、つけそばはつけそばでちょっとちらっとその写真ブログ系のやつで見たんですけど、綺麗なんですよ、盛りが美しいんですよ、こじゃれたつけ麺みたいな。それもちょっと気になるので、なおかつこの行った時すごくね、この対応も良かったし、その雰囲気良かったので、また行きたいなっていうお店でも、また他の味もご紹介できるようにしたいと思います。でこう迷ってる間に店内ちょっと見てたんですが、なんかポスターが貼ってあるんですよ、いっぱい、
は
い、トライ受賞、
おう、あ、そういう店だったのね、
らしいです。
3
年連続4年連続、みたいなお店らしいです。これ見たことあんなと思って、だけどよくわかんねえなと思いながら、ただすごいね、レンちゃん連勝なんだねって思ってぐらいで見てたんですけど、そもそもトライって何なんだろうと思ったら、東京ラーメンオブザイヤ
ー
でトライだそうです。
はい、
でなんか見たことはあるんだけどわかんない、何のまま出てきたんですが、
うん、
知ってました、まるちゃんのラーメンのやつね。
そうです
あ、これだとか思って、ね、でなおかつこの星の中華そば、まるちゃんのカップラーメンになってます。
マジかだからなんか見たことある
そうそうそう、ずーっとなんか見たことあるなとか思ったんです
けど、あ、でも自分は見なかったな。
地球の中華そば、地球じゃないです、うち星の中華そば、はい、カップ麺もありました。これね、出るときにお店に1個置いてあったんですよ、サンプルじゃないけど、
おうおう、
なんかあ、これか
これか、
帰るときに気がつきましたっていう感じですが、ちょっとそのカップ麺、まあもうないのかな、でもレンチャンで撮って去年とかもあるか、今年は違うのかな。
最近見たのはトライの大島っていう味噌ラーメン、
うん、みたいですよね、
店のカップラーメンは出てましたね、うん、
またなんか出てきたらちょっとそっちも食べてみたい気もするんですが、でもトライシリーズ申し訳ない、マルちゃん俺好きなんですけど、あのトライシリーズって麺がみんな一緒な気がして、
トライシリーズってあんまりですよね、なんか
ちょっとね、
ま
あ、あの個人的にはあんまりな感じで手出さなかったんじゃないかなっていう印象、
はい、
ございます、ごめんなさい最後に落としちゃった。でも本当ここお店良かったです、
うん、
本当に、ね、居心地もいいし、こじゃれてるのに居心地いいのもなかないよなと思いながら、見てまいりました。で、まあ見たんですが、この丼なんかこじゃれてるのでこんな丼でした、
はい、
これじゃあすり鉢効果とかそういうあれは言えないなっていう超高いやつです、
背の高いやつですね、これ
背の高い、上は同じなんだけど、着地面がすごくちっちゃいやつ、
うん、
だから量はねやっぱそんなにではないですねっていう丼でございました、
はい、
こういう丼があるからラーメン丼渋滞とかそういう言い方ができない、
まず言いづらいし、
ああそうだねすり鉢でいきましょう。
すり鉢でいいんじゃないですか。
はい、で、ね、ご飯物行きましたっていう話しましたが。
あ、そうでした。
チャーシュー丼。
めっちゃいいやついってんじゃないですか。
これね、俺でもね、あんまりチャーシュー丼って食べないんですよ、普段。
うん。
まあ、そもそもチャーシューいらねえかも、みたいなこと言ったりするじゃないですか。
はいはいはい。
これうまかった。
ああ、うまいな、これは。
なんていうの、チャーシューを角切りにして刻んだ、チャーシューがゴロゴロ上に乗っかり、
はいはい、
若干ごま油っぽい感じの を絡んでます。美味しいです。なんて言うんだろう、ちょっと蒸してから焼いたような感じのチャーシューって、これそもそもどうやって作るのかよく分かってないんだけど、なんか炙るんだよね。
これ炙ってるかもしれないですね。
煮たりするのか。
あのチャーシュー自体は煮て作るんですけど、うんうん、これは多分そのチャーシューの端っこ、
うん、
あの端っこで余るやつを角切りっていうか、そのサイコロ状に切って、
うんうんうん、
それを多分バーナーで炙ってるんじゃないかなっていう感じ。
ああ、そんな感じなんですか。
うん、
多分なんかね、すごいね、あの弾力があるっていうの
を、
こう軽くふって噛んだ時に押し返されるような、
え、
なんかもちっとしたって言ったらいいのかな、なんかすごい食べ応えがあって、うわこれうまいわとか思いながら、チャーシュー丼ってこんな美味しかったのって思うぐらい、これは美味しかったです。そんなに量はないんですけど、このわしわしと食べる感じの食べ応えが、なおかつその麺に合う感じかな。ちょっとあのごま油効いてるみたいなこと言いましたけど、そんなにそのしつこくないので、ラーメン食べえのこれ食べえのみたいな話でも全然邪魔にならない、美味しいチャーシュー丼でございました。食べ応えもバッチリです。でこれチビもあります。これ大ってわけではないんだけど、これよりさらにちっちゃいのもあるみたいなので、はい、ちょっと味だけ見たいなみたいな人にも頼めるものかなと。
いけませんね。
いいですよ、
食べたい。
美味しかった。もうちょっともう一回行ったらもう一回このチャーシュー丼はつけるかなっていう感じでございます。で、もう一つ行きたいと思いますが、
はい、
これちょっと連休前かな、1週間前かな、山行ってきましたよ。また
行きましたか。
行きました。前回が高尾山から登り、小仏山、掛延山という3つの山を行って帰ってきたんですが、
はいはい、
その先にもう1個陣馬山っていうのがありまして、高尾から行くとその3つ目の掛延山まで行くのと同じぐらいの距離が次の山まで距離があるんですよ。だから一気にその先まで行こうとすると倍になっちゃうのでちょっと無理だということで、今回はその前回ゴールだった掛延山の下から掛延山に上がり、隣の陣馬山、
その途中から行けるんですね。
うん、行ってまいりました。で、持ってったカップラーメンが
味
噌、
はい、味噌ってあの味噌ね、
はい、カップヌードルの味噌、はい、買いだめして残っていた貴重なストックをここで使わずしてどこで使うみたいな感じで持ってきました。
はい、
やっぱねうまい。で、2個目、
あ、もしもし、
いやもうなんか山登ったらカップ型2個がいいと思います。
おお、はい。
2個目、味噌はこの間ご紹介したのでね、でこれ多分紹介してない、したっけ、
初めて見ました。はい、
あ、ほんと、はい、エースコックのわかめラーメン、石立さんとか何でしたっけ、
わかめ好き好き、
そうそうそうそう、
はいはい、
の丼型はあると
か
思うんですが、
はい、
去年、一昨年かな、去年だったと思うな、に発見しました、カップ型。あのわかめラーメンなんですが、しじみ200個分のオルニチンみたいな歌い文句のわかめラーメン。
おお、朝とかいいじゃないですか。
しじみだし醤油。
うん。
違うんだよね、丼とまた。おいしいのこれ、スープが。まあ、もともとのわかめラーメンももともと好きなんですけど、
はい、
このカップのやつね、スープ美味しい。あの、聞くなっていう感じ、オルニチンがどうなのか知らないけど、
うん、
あのね、うまい。なんて言うんだろうな、ちょっとソルティーな感じになるのかな。
うん、
でもこれ、美味しいです。丼型を、まあ、踏襲しつつも、ちょっとスープ違うので食べ比べてもらいたい感じ。 なんですが、これもね、一回店頭から消えてるんですよ。
あら。
あの、うわ、なくなってんじゃんって言って、やや、早半年みたいな感じで、チラッと発見したので、もう、三つぐらい、カゴに放り込
む。買いだめ。
買いだめし、これ二つ目。あと一個残ってんだけどね。そんな感じの。エースコックの、わかめ、しじみ。これ見つけたらね、買った方がいい。
買って見かけてんのかな、見かけたけども、手に取らないだけなのかな。
あのね、わかめラーメンがカップ型になったのねって思っちゃダメ。
ああ。
あのね、一回食って、わかめラーメン好きだったら食べて。
はい、やっぱり。
美味しいな。いや、お酒飲む人は、ぜひ。
で、そう。
朝ラーに作ってみてください。いや、俺よくこれわかんないんだけど、朝飲むの飲んだ次の人、
ね、なんかしじみは肝臓にいいって言いますよね。
聞くよね。それは
二日酔いの時に朝飲むといいとも言うし、
うん、
まあその夜飲んでる時にしじみの味噌汁飲んでもいいんじゃないですか。
ああ、っていうことなのか。じゃあまあ締めのラーメンでもいいし、
うん、
翌朝の朝ラーメンもまあいっぱい買っとこうよみたいな。
うん、
ございます。ちょっとね、この山はまたあのそろそろ皆さんを誘ってっていう、
結構定期的に登ってるんですよその山。
いや、たまたまね、その高尾影信って、
うん、
その先に陣馬山っていうのがあるんですよみたいな話から、じゃあ行っちゃおうよって言ったら、そういう距離感を分かってなかったから、
うん、
あ、じゃあ一日で行くにはちょっと厳しいねって言って、じゃあもう一回行って陣馬山は制覇しようみたいな。
なるほどね。
でもなんかね、すごい歩きやすいし初心者向けなのかなっていう。まあただしんどいけど、
うん、
でも今回は足大丈夫でした。つったけど、あの前ほどじゃなかったので、
前ほどじゃなかった。
一回ね、途中休む時にうわやべえ両足つったみたいなのがあったんですが、お水こう補充したりとか、お水飲んだり休憩し、5分ぐらいしてる間で収まって、あとは下までつらずに済んだかな。
あれ、水分いっぱい取るといいんでしたっけ、つる。
うん、水分を取り損なってるとつるし、あとなんかカリウム不足とか、
ああそうだ、
つるらしいので、今回はちょっと工夫をしまして、出発前にバナナ、カリウムが豊富らしいので、バナナ1本食べ、
うん、
でバナナ1本リュックに入れ、
うん、
水の量結構ギリっていうか、ラーメン用の水を一緒に行った人に持ってもらいました。
はい、
あのすげえタフな人なので、なんで俺がラーメンの水持ってこなきゃいけない、持ってよって言って押し付けました。でもそれでね、ずいぶんやっぱ違う。で、まあそれ人の押し付けた自慢、まあ
ね、
押し付けた自慢してほしいね。あのまあバナナと、あと下りね、ずっと水だったのね。水とバームっていう
サプリ、
あれは前回も使ったんだけど、それ以外は水だけだったんですよ。
うん、
それを今回麦茶、ミネラル補給をしつつ、
ああなるほどね、いろいろ対策を
取ってみたらよかったみたい。なんか帰ってからもそんなにダメージなく、ただ帰った当日よりも次の日が痛かったっていうちょっとショックはありましたが、でも前回ほどではなく、でもう一回ぐらい登れたら皆さん誘ってまた行けるようになるかなっていうので、今一生懸命鍛えてますので、
いいですね。
ただいま別の番組ですけど、ただいま
3
体最終決の、
はい、リベンジじゃないか、最終決ですね。
最終決のご案内ができると思いますので、ぜひ皆さんも体を鍛えてスケジュールを空けてお待ちいただければと。
はい、
まあ、ぜひこの番組的に言うと、山に持っていくラーメン2つをね、選んどいていただいて、
2つっていうのがそこが条件なのがまずね、
うん、はい、ラーメン2つぐらい食べて塩分補給しないと、
ああそうですね、体のためにね、
そうね、うん、降りるためのエネルギーも必要ですし、うん、塩分も必要ですし、
うん、
お給食にラーメンは最高なので、ぜ ぜひ。はい、ほんとね、そこに山があるからとか言うじゃん。
はい、
あれ絶対嘘だよね。頂上で美味しいラーメン食べるから登るんだよね。はい、ということで、ただいま登山隊、ぜひ、お楽しみいただける。
はい。
ということでございます。ちょっと長くなりましたが、私からは以上でございます。
はい。今、調べてみましたけども、うん、エースコックのわかめラーメン、しじみ、うん、醤油味、
うん、
アマゾンで買えますね。
あ、買えるんだ。
箱買いできますよ。
あ、じゃあ買っとこう。あのね、
12個買えますよ。
店頭から消えるので、ぜひ。うん、あ、でも12個か。まあでも俺は全然12個あり、買う、うん、多分。
いや、でもこれね、飲んだ次の日とかね、
うん、
毎日食べてれば、
うん、
二日酔いにもいいですよ、ということで、
うん、ぜひ。
はい、買いましょう。
はい。
はい、で僕も今回あの
タグを踏んでいただいて
貼
っときますのでそちらから入ってください。
時間で、
はい、
はい、で僕は今回カップラーメンを食べましたようで、
うん、
最近コンビニに置いてあるんですけども
やばい、かぶるね。
あ、また買いました。
いや、ごめん、これね、これは買ってないけど、すっごいね、これ気になってて、もう次買うぐらいの勢いまで来てたんだけど。
まあでもそんなね、今の時期コンビニ行ったら大体かぶりますもんね。
そうね、っていうかそれだけこう地域あれがないんだねっていうのも一つ思うね。
それもあるし、最近なんかコンビニ独自のキャラクターがないというか、
あ、はいはいはい、
コンビニラーメンの楽しみが最近ないです。
あー、なるほどね。
サークル系がなくなってから、サークル系サンクスがなくなってからね。
はいはい、はい、ああ、そう言われれば サンクス面白いのいろいろあったような気がする。
僕はちょっと寂しい日々ですよ。
なるほどね。
そう言われたら、うん、まあそんなこんなで、うん、買ってきましたのが、うん、銀座かがりという名店のカップラーメンが出ておりました。
うん、
鶏白湯そば。
うん、
でこのお店僕行ったことがあるんですよ。ラジオで喋ってないと思うんだけど
2年やった間からね。
そう、そこで問題なのがさっきの写真問題なんですよ。
あ、そことか。
そう、いつ食べたっけかな、銀座で。
銀座の位置情報が入った写真探せば見つかるはずなのにっていうことね。あ、なるほどね、
うん、そうそうそう、はいはいはい、まあライトルームで探してみますけども、
うん
うんうん、まあ今回はとりあえずカップラーメンを食べましたよのレビューということで、
うん
うん、はい、もう最近当たり前のようになってる、うん、その蓋の上に油がついてるシリーズです。
うんうんうん、いやこれは正解でしょう。
まあまあまあ、そうですね。
ね、そのちょっと戻りますさっき
の。
わかめラーメンは中に入ってんだよ。
ああ、金ごまが中に入ってましたか。
入ってました。
あのね、粉、粉末の中に袋がまみれてるのってちょっと萎えますよね。
で、しかも温めてくださいだったら、蓋の上にくくりつけとけば一番いいじゃんみたいな思うんだけどね。ね、はい、
はい。
で、これはしっかり上についてるパターンですね。
はいはい。
はい、
で、ね、これ、あの写真撮ってないんですけど、
うん、
麺がね、ちょっと普通のカップラーメンと違う感じの麺。
うん。え、これじゃなくて、あの、リフトアップしてるやつじゃなくて。
あ、そう、こうなんですけど、
うんうん、
ノンフライ麺
っぽいね。
っぽい。なんつうのかな、本当に不思議な感じというか、全然フライしてない感じの麺。
うん。
うん、パッと見、春雨みたいな感じ。
ああ、そのツヤツヤと若干の透明感と、そんな感じは見て取れますか。
うん、出来上がった麺もそうなんですけども、
うん、
加水多めの麺の、
うん、
で、あの弾力がすごいある感じの麺、
うんうんうん、
どったらいいのか。
だから極端なこと言ったら冷麺の麺みたいな。
あ、そうそうそうそうそ
う。
まさにそんな感じ。
うん、
食感もね、本当に、うん、弾力があって、それもちもちしてて、
うんうんうん、
なかなかこの麺は珍しいなと思う。
あ、本当。あ、じゃあやっぱ買いだね。
うん。
うん、
で、スープもまあ鶏パイタン、
うん、
で。まあ、美味しいんですが、
うん、
ですが、うん、あの、いや、これはカップラーメンが悪いんじゃなくて、うん、あの後半に行くにつれて味が濃くなってくるんですよ。
へえ、それは混ぜなかったの？多分
混ぜ不足？うん、あ、最初味割と薄いかなと。
おうお
う
お
う、お店で食べたやつより全然薄い感じがするなと思って食べてたら、 後半から濃くなってきたので
俺がいけなかったのかみたいな。
それはちゃんと混ぜて、なんか 麺に驚いてて、
ああはいはいはいはい、
出てたんだなっていう。
ああそれ分かる気がする。
うん、まあのね、カップラーメンとして本当に、うん、レベルは高いとは思います。
うん、美味しそう。この麺ちょっと気になる。
うんうんうん、ただね、このお店、銀座かがりっていうんですけど、うん、ここ、ちょっと今写真を貼ってるのは別の人の写真を貼りました。
自分の見つけの中
だから、はい。自分の中だから。ね、このお店って、銀座にあるんですね。
うんうん、
で、銀座という土地柄というか、うん、本当料亭みたいな感じ。
はいはいはい。
銀座というかね、寿司屋、回らない寿司屋、
はいはいはいはい、
この字型カウンターで、あ、
うんうん、
木のカウンターで、はいはい、なんか掃除が行き届いてる感じで、
うんうんうん、
で真ん中に白い厨房服を着た、
うん、天使なんだ、
うんうんうん、いる感じ、
はいはい、
本当に本当に料亭みたいな感じで、出てくるラーメンもね、なんかね、こじゃれたっていうと失礼ですね、なんだろう、上品で、
うんうん
うん、なんかスーツ着て食べなきゃいけないのかしらっていう感じの、
あ、なんとなくそのイメージはわかるような気がするね、
なんかね、すごい格式高い感じの、
うんうんうん、
割と感動した記憶があるんですよ、
うんうんう
ん、まあそれと比べちゃうと、
うんうん、
やっぱり、まあ、カップラーメンはカップラーメンかなっていう感じはするんですけどもね、
うん
うん、ただ
味の感じとかはどう近い感じ、
うんとね、僕な何年前に食べたか忘れたぐらいなので
なるほど、
味が近いかというかもうあんまり
まあそれしょうがないね、
美味しかったなーっていう記憶と、うん、このカップラーメンは美味しかったなって記憶が一緒なぐらい、
じゃあ両方美味しかったから一緒なんだね。
そうそうそう、
再現率高いわきっと。
そうそう、
うん、
なんですけども、
あ、けども、はい、
けども、うん、このかがりというお店、
うん、
いろいろと手をお広げになっておりまして、
うん、ほう、
最初は銀座にあって、
うん、
そう、うん、僕が行った銀座店も、移転したんですよ、
はいはいはい、
うん、元の銀座じゃなくて違う銀座店に移転したらしくて、
うん、
でその後ね、支店をいろいろと増やされてるようで、
はいはいはい、
まあ、埼玉浦和であるとか、大手町であるとか、
大手町もあんの？
あるらしいですよ。
へえ、
うん。で、池袋のエチカ、
はい、
地下街ですね。
おうお
う、にもできたということで、
へ
え、うん。それ僕去年行ったんですよ確か。
うん。
その池袋エチカのかがり。
おうおう、
そこがね。ここがねえなんですよ。
あれ？何？
あ、ねえ、
なんか不穏な感じに。
エチカって行ったことあります？
いや、ない。
まあ、なんだろう、地下街、
うん、
東京メトロをつなぐ地下街というか、
うん、
うん、そこに、
のダイヤモンド地下街みたいなもん。
そうそうそうそうそう。うん、食べ物屋であるとか、
うんうん、
洋服屋であるとか、いろんな、まあ、お店があるわけですね。
うん、
でその中に銀座にあったお店が、
うん、
その中に出てきていると、
うんうんうん、
人がわちゃわちゃ歩くところに、
うん、
ぽちょんとあってですね、
うん、
で僕が行った時、
うん、
お店の中にはお客様は一人もおられず、
ちょっと待って、それは、はい、池袋の方の店舗に行ったらいなかったってこと、
はい、はいはいはい、池袋の地下の方に行ったらお客様は誰もいなかった。
なんかこんな美味しそうなラーメンで人がいない。
うん、
お
でそこでエチカで食べたのが、うん、鶏白湯じゃなくて醤油のやつを、
あ、このカップ麺1とはちょっと違うタイプ、
うん、そうそうそうそう、うん、
はいはい、
銀座で食べたのとも違う感じ、
うんうんうん
うん、食べたんですけども、
うん、
なんかね、その駅の地下街の雑踏の中で食べる、
うん、
雰囲気とラーメンの格式がなんかね、
うん、
なんか自分の中でマッチしなくて、いや、ラーメンは美味しかったはずなんですよ。でもなんかモヤモヤして、
あ、
うん、一応食べましたけど、
へー、
汁も全部飲みましたけど、
おうおう、
美味しかったはずなんですけど、 なんか満足できなかった。
まあやっぱじゃあそのなんだろう、そのもの自体もあるのは当然そうなんだろうけど、その銀座っていう場所だったり、そのお店入ってからの雰囲気だったり、いろんなものがあって、おぉ、ちょっとスーツじゃないとまずかったか、おい、これ、みたいな、ちょっとワクワク感みたいな。
いや、最初に来たのがこの店だったら、全然何も思わなかったと思うんですね。池袋のお店。
うんうんうん、
ただ、最初に
経験
したのが銀座だったから、
そのなんかスーツ着なきゃ、スーツじゃなきゃみたいな思ってた印象を持って、この地下が行っちゃったら、それギャップあるわね。
ああ、駅そばだったんだと思って。ちょっとそれが、立地というかね、場所、店作るときにはちょっと気にした方がいいのかなとは、
うん、
かな。
でも、その、美味しいんでしょ、美味しいのにそんだけ人が入ってないっていうのは、
ね、そうそうそう、その時ね、
どうなんだ、
まあその時、ね、たまたまだったのかもしれないですね。
うん、まあね、そういうのもあるかもしれないけど、
うん、
へえ、なるほど。
いやでもこのカップラーメンと銀座の、
うん、
まあ、美味しかったので、うん、多分この池袋のも美味しいと思いますよ、
うん、いやちょっとこのカップ麺はまず買うのと、お、銀座だとね、ちょっと微妙に行きづらいのよね。大手町だと、それがぐっと、ちょっと行ける可能性が上がってくる。
大手町あるっぽいですよ。
大手町の方探して、ちょっと行ってみようかな。楽しみにしております 。はい。
以上です。
はい、ということで、まあ、まあ何度も言いましたが、ゴールデンウィーク真っ只中の収録で、まあただこれが配信されるのがいつになるか全く分からない状態なので、全然関係ない時期に、話すことになるかと思いますが、今現在が29日の月曜日、3日目、
はい、
連休3日目、
はい。平成最後の収録。
ああ、そうですね。
はい、収録はね。
平成最後の収録ですが、まあ、
すいませんすいません、僕が、
あ、いやいやじゃなくて、まあ、他のね編集の関係もあるのでもう少し時間かかるとは思うんですが、はい、まあぜひ、ね、いろんなところで、ラーメンを召し上がる機会もあると思いますが、写真撮っていただいて SNS などでシャープラジオのハッシュタグをつけていただいてご紹介いただければ嬉しいです。私たちの方もね、つけるなんかつけるつけるって言ったからね、いまだにね、素であげちゃう。
そう、素であげちゃうんですよ。
今のね、ちょっと編集して後からタグを追加したりしてはおりますが、まあ、このシャープラジオをポチッと押すといろんなラーメンが出てくるようになると、ラーメンの情報を集めやすくなったり、よだれを垂らしやすくなったりすると思いますので。
あ、あと、あれです。はい、ツイッターのアカウントを作りました。
うん、あ、そうだ。
はい。そうだ、そうだ。
それをじゃあ。
そう、ブログに前は写真を上げてたんですけども、
うん、
そのブログがめんどくさく、うん、写真を上げるのにツイッターの方が便利かなと思って、ツイッターに、を作りましたので、はい。
ぜひツイッターのアカウントも、フォローしていただければ。
はい。
え、なんだっけ？
忘れちゃった。ラーメンアンダーバーラジオだったかな？ちょっと待ってください。
ラーメンアンダーバーラジオ。
ラージオだけじゃ撮れなかったんですよ。
ラージオってでもさ、RAA だよね。
ラージオ。
で、撮れないの？
撮れなかったんですよ、確か。
誰よ？
あ、ウィークリーラージオだ。ウィークリーアンダーバーラージオにしました。もうウィークリーですよ。よろしくお願いしますよ。
何をつけるかと思ったら、ウィークリーつけましたか。
つけましたよ。
そこに行きました。
習慣ですから。はい。あれ、なんかラージオ取られてたんだ
よ。習慣
ラージオ。まあ、これは別に後で変えられますから、アカウントなんてものは。
はい、あ、でもなんかもうフォローしてくださってる方いるよ。
あ、そうそうそう。
すごい。
まあただやっぱラジオを撮ってるアカウント見たら、
うん、
ツイート1個だけですよ。
いや、もったいない。
だね、僕もそうなんですよ。マクオってアカウントね、うん、撮りたいんですけど、
うん、
あの、なんだ、ツイート1個だけしてる人に撮られちゃってて、
あ、
アンダーバーマクオなんですよ。
まあアンダーバーマクオぜひフォローしていた。僕もハンスケ撮りたかったんですけど、でもハンスケさんはいっぱいツイートしてたな。なので僕はハンスケを逆さまにした。
はい、
ギャングジナーみたいな感じの読めないハンスケを逆にタイプしてもらえれば。
はい。
ですが、まあ、ウィークリーラジオ、はい、WEEKLY、アンダーバーの RAADIO、
はい、
で、週刊ラジオ、週刊ラジオ、はい、でございます。もうすでになんかもう18ですけど、フォローしてくれ、青地さん、バンカさんも、ガチョウさんも、キスケさんも、ドブタカさんも、ショウゴさん、なんかいっぱい、はい、K1 さんだか K1 さんだか、ごめんなさい。
K1 さんです。
K1 さんで統一しましょう、はい。もうフォローしてくださってます。早っ、俺フォローしてねえや
あれですわ、僕が、シャープラジオつけてくれてる人に、うん、もう、フォローしまくったから、
あ、そういうことなんだ。
仕方なくフォロー返してくれたんじゃないかな。
びっくり。一風堂さん、公式、フォローしてくださって。
あ、マジですか。
すごいね。
マジですか。
一風堂さんですよ。
ああ、公認ですね、じゃあ。はい。は
い、ありがとうございます。そういうことで、はい、ぜひこちらの方もね、チェックしていただくと、いろんな写真が流れていきますので、よく垂らしやすくなると思います。
はい。
はい、ということで、お届けしました、週刊ラジオ。お相手はなんですけど、
マクオでした。
ではまた次回。はい、ということで、週刊ラジオ112回お聞きいただきました。ありがとうございました。はい、113回、
うん、
今収録を終わったところですが、
はい、
私の方からはお店2軒、うん、お腹いっぱいになる1軒目、
うん、
2軒目は懐かしい感じのお店、ここでもまあお腹いっぱいにしておけばよかったかなみたいな、
はい。
お話をちょっとでカップラーメンを一つ紹介しております、
はい、
でマコちゃんの方からは、は
い、僕もカップラーメンを食べたよ的なことを2つ、
はい、
と、メニューの左上は本当に一押しなのか問題
問題
を一つ、はい、と、まあ、富山であれを食べたよっていうのを一つ
富山お届けしました。
はい、
ということで、撮っております。で、まあ、再開し始めてから時よりお話ししておりました、まあ、ツイッターのハッシュタグシャープラージオ、この番組で、時よりご紹介させてもらっていたシャープラージオコーナーも113回で復活しております。
はい、
まあ、やってみた感想ですが、やっぱお腹すくやばいコーナーだったということで、
すきますね。ぜひ皆さんチャーハンの写真を多めにお願いします。もっとお腹が空く
やばい。チャーハン部もちょっとね、なんか改めてチャーハン部別動態を考えてもいいかなみたいな。ぜひ番組をお聞きいただきながら、まあ、ツイッター開いていただいてシャープラジオ検索していただくと、うん、同じものがご覧いただけると思いますので、
はい、
一緒に見ていただくとお腹空いて大変なことになります、
うん、
ということで、まあ、113回から復活しておりますので、ぜひ皆さんラーメンを食べた時はシャープラージをつけていただいて、ツイートしていただければということでございました。
はいはい、
ということで113回も聞いてください。